それでは、今朝のメッセージはテサロニケ第一の手紙の続きになります。4章の13節から5章に入って5章の11節までですね。それでいつでも一緒ということで、今日子供たちと歌った歌の中身とよくマッチした内容かなというふうにも思います。一言お祈りします。愛する父なる神様、これから、今日は4章から5章にかけてテサロニケの教会にあった一つの問題をパウロが扱っているところから学びたいと思います。どうぞ神様が共にいてください。語るものを清め強めて用いてください。また聞いてくださるお一人お一人、ズームを通して聞いてくださっているお一人お一人の上に神様の豊かな祝福をお願いします。あなたのメッセージがしっかりと心まで届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは最初に聖句を読みたいと思います。第一テサロニケの4章13節から18節をお読みします。眠っている人たちについて、兄弟たち、あなた方に知らずにいて欲しくはありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。私たちは主の言葉によってあなた方に伝えます。生きている私たちは主の来臨まで残っているなら、眠った人たちより先になることは決してありません。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、主ご自身が天から下って来られます。そしてまずキリストにある死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられ、空中で主と会うのです。こうして私たちはいつまでも主と共にいることになります。ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい。こういう箇所ですね。クリスチャンになるというのはどういうことなのかということをテサロニケの最初の部分で教えられていますけれども、福音を聞いて福音を受け入れた彼らに何が起こったのかということをですね、クリスチャンになるとはどういうことなのか、テサロニケの1章の9節10節にはこのようにあります。あなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。人々があなた方のことをこのように語ってますよという箇所でありますけれども、クリスチャンになるということは神に立ち返ることであるんだ。偶像という言葉もここにありますけれども、私たちは今は科学の時代であるから偶像なんか信じないというふうに考えるかもしれないですけれども、偶像というのは神以外のものを神以上に信頼するということだと思いますから、科学の時代であっても、あるいは科学そのものが偶像になりうるということをですね、神様からいただいた素晴らしい恵みが科学でありますけれども、そして自分というものも偶像になりうるんだ、自分の欲望というものも、あるいは自分の考え、 というものも偶像になりうるんだということを私たちは聖書から教えられます。旧約聖書でイスラエルの人たちは神の民でした。イスラエル人だけが誠の生きた生ける神を信じていた。その方と関係を持っていたわけですけれども、周りの人々の生き方あるいは宗教を見て、何かあれ楽しそう魅力的ということで、また自分の欲望に従って従うことによって彼らは神様を捨ててしまっていたということでありますけれども、旧約聖書にそのことを一言で神様がこのようにイスラエルに訴えている箇所がありますけれども、エゼキエルの18章の32節です。そして今日問題になるテーマが死でありますけれども、聖書は死というものがどういうものであるのかということを説明するわけですけれども、それは神様との関係が壊れている、それが死の状態なんだということですね。ですからイスラエルが神様を捨ててしまった、それは死を意味するんだ。エデンの園で何が起きたのか。エデンの園から神様は人々を追い出したというふうに私たちはまず考えるかもしれないですけども、その前に何が起きたか。人々が神様を追い出したんです。自分たちの心から神様は私に従って私と一緒に生きる、それが命だよ、そうでないと死んでしまうよと言ったわけですけれども、悪魔は大丈夫大丈夫、死なない死なないっていうふうに嘘をついたわけですね。そっちの方に行ってしまった。ですから神様はここでは神様に背を向けてしまったイスラエルに対して、私は誰が死ぬのも喜ばない、誰一人死んでしまうのを喜ばないよっていうふうに神様は言われるんですね。じゃあどうしたらいいのか。神である死の言葉ですよっていうふうに書いてあります。だから立ち返って生きなさい、私のもとに戻って、それが命なんですよ、それが一緒に生きることが命なんですよっていうのは旧約聖書の教えでもあります。簡単に命というものを、死というものを説明するなら神様との関係なんですね。ですから死というのは、私たちは普通は心臓が止まってしまった、脳波が止まってしまった、それで完全に死んでる、それだけしか見えないですけれども、そうじゃないよ、もっと大事なことがあるんだよ。死というのは神様との関係が壊れているということの印ですから、逆に命というのは、聖書の言う命というのは肉体の命だけではなくて、その永遠の命というものはどういうものかというのがヨハネの17章の3節にありますけれども、永遠の命とは唯一まことの神とあなたが使わされた、イエス様はここで祈ってるんですけど、唯一まことの神が使わされたイエス・キリストを知ることです。その知るという言葉は、その関係を表す言葉なんですね。夫婦関係を表す言葉が知るということです。ですから肉体的にも精神的にも親しい関係、それが神との関係、それが命です、それが永遠の命ですということですね。そして聖書の教えは、根本的基本的な教えというのは、神様が来てくださった、人となって来てくださった、それが新約聖書の始めのところでありますけれども、福音書のところでありますけれども、そして来てくださった神様を私たち人間はどうしたかというと、十字架につけて殺してしまったというんです。日本では多くの人が、聖書なんていう本物は 当たり前のことが書いてあるだけだというふうによく聞きます。常識的なこと、道徳的なことが書いてあるんだろう、聖書が書いてあることは、いやそうではなくて、神様が来てくださったんだ、その神様を私たち人間は殺してしまったんだ、それは決して当たり前のことじゃないです。ところがそれよりももっとすごいことが書かれているのは、神様はそれをご存知の上で来てくださった、十字架につくために私たちに、ある意味では私たちに殺されるために来てくださった、そしてその死を通して私たちにどれだけ神様が私たちのことを愛してくださっているのかということを示された、その死をもって、そしてその死をもって死を殺してしまったというんです。復活を通してそれを証明するわけですけれども、それが十字架であります。ですから私たちが礼拝の前に、礼拝が始まるときに、私たちの信仰の合言葉ということで、主イエスは十字架で死を滅ぼされ復活されました、それはもう基本の基本というか根本の根本なんです。でそれに対して、じゃあどういうこと、主イエスは今も生きておられますという、それが私たちの信仰なんですね。ですから私たち毎週そのことを確認することも大事かなというふうに思います。それでこのテサロニケの人々は、ですからその福音を聞いて受け入れて、なんてすごい愛なんだということだったでしょうね、ということで受け入れて、そしてそういう神様のもとに戻りたい、まことの神様のもとに戻りたい、神様と一緒に行きたい、それでテサロニケの人々の信仰生活が始まったんだと思います。でさらにパウロが言うことは、そしてあなた方は、そのあなた方のために十字架についてくださって復活されたイエス様が再び来られるのを待ち望むようになりました。ですから今度は新しい希望を持って生きるようになったということを教えています。聖書というものを簡単にこうまとめると、3つの言葉でまとめられると思うんですけれども、旧約聖書には何が書かれているのか、来る誰が来る、来る神様は、メシアが来るっていうふうに言ってもいいかもしれない、王が来るよ、そして新約聖書はその方が来た、約束通り来た、そういう2つですよ、来る、来た、そしてまた来る、それが聖書を簡単にこう3つの言葉で表すと、来る、来た、また来るで表されるわけですけれども、その3つ目のまた来るが再臨というふうに呼ばれていますけれども、そしてテサロニケの人々はそれを理解したんだと思います。また来るんだね、楽しみだね。ところが一つ問題がありました、パウロが宣教して、そしてその宣教をテサロニケで続けることができなくて、かなわなくて、中途半端な形でパウロの頭の中ではもっと長くいてもっと教えたかったんだけれども、状況がそれを許さなかったので他のところに移らなければならなかった、追い出されたような形でありましたけれども、そして問題というのは、彼らがパウロに聞きたかったのは、その間に何が起きたかというと、クリスチャンになった人たちの中で誰かが死んでしまったというんですよ。で、彼らの質問は、再臨の約束はあったけれども、イエス様が来られる、また来てくださるという素晴らしい教えはあったんだけれども、約束があったんだけれども、でもまだ再臨の前に死んじゃったよ、あの人とこの人はって、あの人たちどうなっちゃうの、それが 彼らの質問でした。でその質問に対して パウロは答えます。死んじゃった人たちは大丈夫なのか。でパウロの答えは大丈夫っていう答えなんですけれども、イエス様は、昇天される前にですね、天に戻れる前に一つの約束をしてくださいました、一緒の約束というふうに呼べると思うんですが、マタイの一番最後の言葉です。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。そしてパウロは、パウロを通して神様が一緒の確信というものを与えてくださいますけれども、その一緒の約束を邪魔するものは何もない。死であろうが、どんな事件であろうが、問題であろうが、病気であろうが、その一緒の確信、一緒の約束を妨げるものはないんだよっていうのが、パウロの約束ですね。でこの言葉というのは私たちの教会墓地に刻まれた言葉であります、この聖句と、そしてその上にそれをまとめて神の愛の勝利というふうに大きな字で、刻んでありますけれども、それは、パウロはこう確信していますと言います。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も何であっても、私たちを主キリストイエスにある神の愛から引き離すことはできません。これは私たちが死の晩餐の前に歌った私の望みは主イエスだけにあるっていう歌の中にもありました。この身をイエスから離すものは何もないって。そしてさっき子どもたちと一緒に歌った、病気や死もあるけれどイエス様が一緒なら大丈夫っていう歌でも私たちは歌いましたけれども、ですからパウロの彼らのその心配問題に対する答えというのは大丈夫だよ、そして先に死んじゃった人が損するということは全くないよ、その人たちは、イエス様その人たちとも一緒だよ、そして実際に彼らがイエス様が戻ってこられるときに彼らはもうすでに一緒に来ちゃうよ、彼らの方が先だよ、そして生きている、もし私たちが生きている時に来られたとしたら生きている人たちがその次だよっていうことをパウロは言うわけです。ですからその人たちのことを心配することは全くないんだ、その人たちはもうすでにイエス様と一緒だよ。そして今日はその次のところにも入っていきますけれども、なんとか あと1回メッセージがありますので、一応テサロニケ第1話まとめてみたいなというふうに思いましたので、ちょっと長くなってしまいますけれども、読んでいきます。第一テサロニケの今度は5章に入って、兄弟たち、もう一つのその問題というか質問、これは必ず出てくる質問です。その再臨の時ですね、兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。そのことも心配している人たちがいた。主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に産みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。これを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。で説明してますね。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っ ていないで目を覚まして身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うのです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう。神は私たちが御怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。これが5章のところですね。ですから彼らは再臨の前に死んでしまったクリスチャンは大丈夫なの？大丈夫だよ。じゃあその再臨はいつなの？それに対してイエス様ご自身が語られたところがあります。その日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いも子も私も知りません、イエス様は言われるんですね。ただ父だけが知っておられます。そしてその質問はとてもポピュラーな質問というか、必ず今の時代でも聞かれている。そして今の時代でもいついつだということが言われるわけですけれども、イエス様がこのように言われました。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。知らなくていいんだ。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。このいつ再臨が来るっていうのは、本当に2000年ぐらい前から、まあ、テサロニケ の手紙が書かれた時から問題になるわけですから、人間はイエス様がそれは心配しなくていい、あなた方の問題ではないと言っても、いつなのかな、あれが起きたからもうそろそろかなとか。で、1800年代にアメリカではいくつかの宗教がそれによってできました。今でも有名な大きな組織として残っていますけれども、セブンス・デイ・アドベンティストっていうグループは1800年代に終わりが来るということで大勢の人が集まったんですけれども、で来なかったんですよ。1年延ばしました。でも来なかった。で、面白い、私が初めて知ったのは、そのグループの中に誰がいたかというと、エホバの証人の創始者がいたんです。それは知らなかった。あ、なるほど。それでエホバの証人は何をしたか、その人は何を、彼の計算によると1914年なんですよ。でも起きなかった。だから1年、もう1年一応伸ばしてみる。みんなやっぱり1年ぐらい伸ばすようなんですよ。でも起きない。どうす、彼の場合どうするかというと、あ、目に見えない形で来られましたっていう説明になります。で、それで懲りないで、今度は1975年が終わりだというふうに言われました。それは日本でももうすでにエホバの証人に入ってきてましたから、それはとてもまあ大きな問題になったわけですよ。勉強が得意で大好きな人でも、あ、75年で用が終わってしまうんだったら勉強しててもしょうがない、じゃあ学校辞めます。商売やってる人が、あ、今景気がどんどんどんどんこう私の会社は成長してるんだけれども、でも75年で終わるんだったらもう会社閉じて整理した方がいい、その前に宣教にそのお金を使ってしまった方がいい。で、それを真面目な人たちは実際にやった人たちも大勢いたようです。ですけども来なかった。 ですけれども、イエス様はいつかっていうのは誰もわからないんだということを繰り返し言われたわけですけれども、聖書が言うのはいつかというよりも大事なのはいつでもという方が大事なんだよ。いつかよりもいつしょ、一緒の方が大事なんだ、いつも一緒の方が大事なんだよというのが聖書の教えです。で、私は、立川の教会の説教団に立って、お話し始めてから40年になりますけれども、自分が聖書で学んだことを一言で大事なポイントとしてまとめたらどういう言葉になるのかっていうと、一緒なんですよ。ですから一緒で、賢明の部分がちょっと難しい部分かもしれないんですけども、それ取っちゃってもいいかなって今思ったんですけれども、賢明の部分というのは一緒になるために、後でこのテサロニケの5章の10節というのはまさにそのことが書いたんですけれども、イエス様は何のために十字架に命を懸けられたのか、それは私たちと一緒に生きるためだって書いてあります。いつまでも一緒に生きるためだ。そして一緒に生きることに命がかかってるんですよっていう、そのポイントをまとめたわけなんですけれども、じゃあどうやって再臨に備えるのっていうことなんですけれども、聖書の教えはいつでもいいように備えなさい。そしてパウロはそのことを光の子供である、昼の子供として生きなさい、光の中で生きなさいということですね。神様は光ですから、光の中に生きるということは神様と一緒に生きるということです。それが命ですよ、永遠の命ですよ。で、それを具体的にじゃあどうやって生きるのかということを説明しているのがヨハネの第一の手紙の一章の部分です。一章の最初の部分には神は光ですというところがあります。そして光の中には暗闇が一切ないというところですね。ヨハネが説明するのは、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、神様と一緒に交わりを保つこと、関係を保つことになりますよ。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。一緒に歩もうとしても私たちは必ず失敗します。罪を犯します。だけれどもイエス様がそれを清めてくださる。どのようにですかということも説明しています。もし自分には罪がないというなら、クリスチャンであってもクリスチャンでなくてもですね、ここではおそらく主にクリスチャンに対して言ってるんだと思いますよ。自分はもう罪はないという人がいるならば、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しいかですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。ですからこれはずっと続くプロセスであるよということをヨハネは教えています。その光の中で生きることによって私たちは成長するんですね。光の中で植物が成長するように、そしてイエス様との関係において私たちは成長していくということです。ですからパウロはこの5章の10節で、主が私たちのために死んでくださったのは、イエス様の十字架の目的は何か、私たちが目を覚ましていても生きていても眠っていても死んでいても、主と 共に生きるようになるためです。それが十字架の目的です。ただ単に罪を許す、私たちの罪悪感を取り除いてくれる、それだけじゃないです。私たちは福音をそれだけにしてしまうようなところがあるんですけれども、罪の許しだ、天国に入れる、よかったよかった、死んだら天国に入れる、そうではなくて、十字架の目的というのは、イエス様が私たちのために死んでくださったのは、私たちがいつも死と一緒に生きるようになるためです。今日も明日も永遠に、それが神様の望みです、計画です、目的です。それが十字架です、というふうにパウロは教えています。で、次の言葉に続くんですけど、ですからあなた方は現に行っている通り、互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。ですから、クリスチャンになった、罪が許され救われた、あ、よかったよかった、みんなよかったね、賛美歌を歌ってそれで楽しく生きようね、ではなくて、互いに励まし合い、互いを高め合う。ですから、テサロニケの一つのキーワードは、この4章の1節と10節にある、ますますそうしなさい、成長しなさいということです。赤ちゃんが生まれて、私たちが望むことは、赤ちゃんが元気にすくすくと成長することですよ。ああ、かわいいね、このままでも、はい、これで十分、生まれたから十分っていうことはありえないことですよ。成長していくといろいろ問題はありますけれども、それも後になってみると喜びですよね。どんなに、子育てに、苦労しても、それも喜びになるということだと思います。神様は成長を求めておられる、それが十字架の目的であるということです。ボーイスカウト、ガールスカウトのモットーは、備えを常にということなんです。で、ちょっとネットで見てみたら、小池知事は小学校、中学校とガールスカウトだったそうです。何を学んだかというと、たくさん学んだっていうふうに、ちょうどガールスカウトっていうのは100年、100周年っていうのをかなり最近、あったようなんですけれども、その時に2人のガールスカウトは小池さんをインタビューしてましたけれども、多くのことを学んだって。それで、そのうちの一つは、こう、備えることだ。今はまあ大変な責任が与えられているけれども、でもそれを、ガールスカウトの時に学んだよ、ということを答えてましたけれども。で、私もボーイスカウトをやったんですけれども、でクリスチャンになってから、あれ、この賛美歌どっかで聞いたことあるなって、ボーイスカウトには歌集っていうのがあるんですね。で、こう歌うんですけれども、その中に賛美歌のメロディーから取った歌があったんですよだから、あ、これは賛美歌からなんだ。そしてボーイスカウトの創始者っていうのは、まあ、とても立派なクリスチャンであったというふうに思います。イギリスの人でありますけれども、で彼は子どもたちにクリスチャン的な生き方を教えたかった。ですから、ボーイスカウトには3つの誓いっていうのがあるんですけれども、一つは神と国に誠を尽くしって、掟を守りますっていう、2つ目がすごいですよ、他の、いつも他の人たちを助けます。3つのうちも、もう、まあ、神に誠を尽くして他の人たちを助けます。ですから、聖書の中にある、心を尽くして、全てを尽くして神様を愛し、そして隣人を自分と同じように愛す、もうそこが、それが入っちゃってるんですよ。そして常に備える、何のために備えるのか、神様に仕えるために、人に仕えるために備える。ですから、彼らは集まるときにいろいろ練習するんですよ。 どうやったら火を起こすの、どうやって食事はキャンプをするの、そして怪我したらどうするの、手当てはどうしたらいいの、ですからそういった意味では私たちもそれは彼はどこから学んだかというと聖書から学んでるんですよ。聖書でクリスチャンは何なの、神様の弟子です、訓練生です、そして見習いです。ですから神様から学ぶことが私たちのクリスチャン生活です。教会生活は弟子訓練の生活ですということを聖書が教えている。それをそのパウエルさんという人だったと思いますけれども、そのボイスカートを始めた人が子どもたちにどうやって当てはめたらいいのかということをやったんだと思います。ですからクリスチャンというのは生徒である。そしてその生徒というのはこの学ぶ生徒でもありますよ、見習いであり研修生でもありますよということですね。そして私たちは神様に似るものとして作られた。そして神様と似るものとして成長していく。光の子、昼の子、子供たちとして成長していく。そしてそれはプロセスであって決してインスタントではないですよ。ですから日本や中国にあるそのことわざにもありますけれども、それを使って主と交わるものは主のようになる。継続は力という言葉がありますけれども、継続は救いである。神様と一緒に生き続けることによって私たちは変えられていく。神様の御業がなされる。そして主の再臨に備えるには、何をしなくてはいけないか、主の臨在の中に生きる。そして主の君臨の中に生きる。で、君臨というのは何かというと主が治めているところでありますから、それが神の国ですよね。英語でコントロールという言葉がありますけれども、日本語でもコントロールするというふうに使いますけれども、ですから英語では神のコントロールというふうにも神の国のことを表現できますね。今の世の中っていうのはもう制御不能のようなのように、ニュースなんかを見てますとどうなっちゃうんだろう。それは何を教えてるかっていうと、自分たちの力では我々はコントロールできないですよ、神様だけがコントロールできるんですよ、その方にコントロールしてください、治めてください、私の生活の中で君臨してくださいっていうのがクリスチャンですね。神を神とする、神を王とする、そして神の国の中で生きる。そのことを私たちはこのテサロニケの兄弟姉妹たちと一緒にここから学べるのかなというふうに思います。最後にこの言葉を一緒に読んで終わりにしたいと思います。テサロニケの5章10節と11節ですね。ご一緒にお願いします。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と一緒に生きるようになるためです。ですからあなた方現に行っている通り互いに励まし合い、互いを高め合いなさい。お祈りします。愛する父なる神様、あなたはこの箇所でイエス様が十字架についてくださったのは、私たちに命を与えるため、永遠の命を与えるためである。そしてその命というのは生きるためのものである。 一緒に生きるためのものであるということを教えてくださいました。どうぞ私たちがそのようにお互いに励まし合って、そして高め合っていくことができますように、成長していくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。